次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
ああ、無事仕事も終わったし帰るか。あれ、メッセージが来た。何何？マスターから至急お店に来てください。なんだろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。
うわ、タガエミちゃん久しぶり。って何そのクラッカー。
あれ、聞いてないんですか？今日はお祝いなんですよ。
いやー、スナちゃん、よく来てくれました。
いや、マスター、そんなしょっちゅう来て、なんか妙に浮かれてますね。
いや、今日という日はもう浮かれずにはいられないんですよ。
なんと2年前の10月からスタートしたこの浜カフェ、今日でちょうど100回なんです。
わあ、それはめでたい。
ですよね。私半年で消えるって思ってました。
え、さらっとひどいこと言わないでよ。
でもあれですよね、2年前の10月以前にも2回ありましたし、そうなると今日は厳密には102回なんじゃないですか。
え、確かに。
いやいや、それはプレオープンみたいなもんですよ。
あ、そうそう、あれはプレオープンだよ。だから数えなくていいの。
プレオープンって言ってもマスター、確かこのお店ってお父さんが30年前に始められて、それを引き継いでるから、そうなると。
あ、もうね、細かいことはいいんですよ。それにそんなことより、ほら、スナちゃん、念願のタガエミちゃんが今目の前にいるんですよ。もう久々に会えたのに、まあ、細かいことばっかり言うんだったらもう帰ってもいいんですよ。
いや、ごめんなさいごめんなさい、もう何も言いませんから。
じゃあマスター、そろそろ今日の本題に行きたいので、いつものやつを。
はい。ではいらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は100回記念ということで、タガエミちゃん、スナちゃん、そしてマスターの私の3人でこれまでの放送を振り返ります。というわけで100回おめでとうございます。いやー、ということでスナちゃん、100回ですよ。100回、
すごいですよね。最初2時間の生放送で始まって、1時間番組になり、はい、30分番組になり、時間も変わりましたけど、
ね、短くなってきてますけど、コツコツコツコツ続けて、結果まさか100回まで ね
丸2年ですよね。
高見ちゃんどうですか、2年間ね。高見ちゃんもね、第1回から出続けてますけど。
いやいや、そうですね、もう100回って、もう振り返っても全部聞いて実践してたら、めっちゃいいビジネスパーソンになれそうなお話をたくさん聞いたんで、
まあ、要するに実践してないってこと
だから、自分にも活かせることは取り入れつつ、でも本当にこう考え方とかも徐々にこう皆さんのこうインプットして、うん、アップデートされてるように、自分自身も感じることが多くなりましたね。
なるほど、はい。というわけで2019年の10月1日に、うん、まあ、第1回がありまして、まあ、より正確に言うとその前に2回、まあ、プレーオープンということで、その2019年の2月と5月に、うん、まあ、スペシャル版の、これは当時イベントをですね、 AI とかフードテックに関するイベントをやって、それをそのまま、まあ、浜松町イノベーションカルチャーカフェという形で番組にしたというのをやったわけですけど、正確に、まあ、毎週放送するという意味では2019年の10月1日が第1回で、まあ、それから100回目が今日であるということですね。というわけで今日はですね、タガエミちゃんとスナちゃんの2人から、はい、 まあ、大変だと思うんですけど、この100回やった中でね、どの回が自分には勉強になったか、あるいはまあ今思い返すとということでですね、今我々の手元にはね、過去100回こういう放送やりましたよっていう、まあ、99回ね、リストがあるわけですけど、ちょっとお二人に選んでもらおうかなと思ってまして。
いや、これ選べないでしょう。
選べないですよ。
いや、選ぶの大変ですよね
毎回濃いですよね。
というわけで、じゃあまずたがやみちゃんから、
はい、
どの回が一番なんですか、自分にとって印象に残ったかということでお願いします。
はい、そうですね、やっぱりどの回ももちろん印象的なんですけど、でその中でも1月14日放送の超高齢社会のエンターテインメントとはというテーマでやった時ですね、
2020年の、1月14日ね、
はい、常連さんが宮内さん、
ヤフーの、当時はヤフーのメディアプロデューサーですね、はい、今は会社からやりましたけどね、
はいはい、でお客様が東京大学先端科学技術研究センターの豊島健太さん、
うん、この回が印象に残ってる。
そうですね、豊島さん自体は VR と福祉を掛け合わせた新しい取り組みをされている方で、私が特に印象的だったのは、高齢者の方が外に散歩に行く風景を画像とか動画で録画しておくことによって、うん、それが誰かの旅の記録になるというか、はい、VR で旅行の体験にできるっていうようなことをやっていらっしゃるんですけど、うん、これまでその旅行に行くって場所とか物とかそういうのを見たくて訪れることが多かったのを、これによってパーソナルコンテンツにこう切り替えたっていうところが、このコンテンツの面白さなんだっていうふうにお話しされてたんですね、うんうん、でその中でやっぱり散歩でこの道を通っていた、懐かしいって思われる高齢者の方のなんか昔のその思い出をこうかきたてるような、
あったね、
そうなんですよっていうのをされてたので、いつものあの道とか久しぶりのあの場所みたいなのが、その高齢者の方は特にその昔物忘れしないとかもそうだと思うんですけど、なんかこう想像力をかきたてる意味でもすごく効果的なんだみたいなお話をされてた時に、なるほど、福祉と VR ってそういう風に活用できるんだなって思ったのが、なんかすごい自分の年を取った重ねた時の未来を想像してもワクワクできたみたいなところで、なんかすごく印象に残ってますね
20代じゃん、なんでそんな年取った時の未来を
まあでもね、コンテンツっていうとやっぱりこう広く誰もが受け入れるものっていうものから、うんうん、あなたにとってのコンテンツっていうね、うん、そこに注目してたのはすごいなと思いましたよね、う
ん、まあ、要するにパーソナライズド旅行みたいな、うん、パーソナライズド VR エンタメみたいなのが良かったっていう。
そうですね。
で一方で今後ね、例えばこの浜カフェでどんな話を聞いてみたいとか、どんな人呼んでみたいとかあります？
そうですね、やっぱり直近の回ですけど、フェムテックをやった回とか、は
い、フェムテック、つまり、はい、まあ、女性向けのテクノロジーですよね。
そうですね、
の回ってあって、あれもね、僕もすごい勉強になりました。
なんかああい う, こう新しいものというと語弊があるかもしれないんですけど、やっぱり業界啓蒙が必要なもの、うん、で私たちがまだ知らなかったものって、先ほど話した VR かける福祉みたいなところもそうだと思うんですけど、はい、そういうところにどんどんこう切り込んでいくというか、その、まあ、ビジネスのこうイノベーションの種を生むって言ってる番組なので、うん、まあ、そういう意味でも触れていきたいなと思いますね。
そうね、あの回は僕も衝撃で、うん、今思い出すと、例えばピルみたいのを飲むのって、僕みたいな古い考えしか知らない男性だと避妊のためにやるんだけれども、だけどなかなか、まあ、あれ薬局で買えないみたいな規制があって課題ですよねぐらいの感じだったんですけど、今の女性は実はそのピルを飲むことで体 の, その、まあ、重い生理痛を治すと か, なんかこうそういうその体の調子を良くするために本当は状態的にピルを飲みたいとかね、あとなんか更年期障害みたいなものが実はもう20代とか30代の若い女性でも来るようになっているとか、僕が普段わからないようなことを話す回でしたよね。
そうですね、特に女性はまあ大体こうずっと触れ合ってきているものなのに、女性自身も分かってないことがあるっていうのが、まあ、すごくこの業界のこれから伸びる、まあ、伸びしろだとも思いますし、逆に改善点だとも思うので、うん、まあ、そういったところにこう活動目を向けて活動されている方のお話聞けたら、なんかすごく
なるほど、ね、
いいなと思いますね。
大変勉強になった回だったという、はい、じゃあ高見ちゃんとしてはもっとそういう我々が知らないようなことがどんどん、特に、まあ、例えばその女性男性みたいなところとかであるといいなっていうことですね、
はい、そうですね。
はい、じゃあ次、すなちゃん行ってみたいと思います。すなちゃんもこの2年間ずっと関わってくれて、結果いかがでしょう。
うわ難しいな、ちょっとまあ後でしっかり1個振り返りたいと思いますけど、はい、やっぱ個人的に一番印象深かったのは、 ゴーゴーカレーの宮森 CEO とスパイス料理研究家のインドカリーコさん、カレー会の
カレー祭りの会ね、
カレー会のスーパースター2人が集ったっていう
そして須田ちゃん自身もカレーマニア
と、カレー好きですから、
夢の会だったわけです
。27日、これ去年のね、
去年の6月27日
の放送会ですね。
夢の会だった、
夢の会でしたね。
特にどの辺が
こう 長年の謎が解けたっていうか、僕あのカレー屋さん出てからそこから歩いていく道のりで一番カレーが美味しいって感じてたんですよ。食べてる途中とか一口目じゃなくてだんだん美味しくなって、もう帰り道が一番うまいのはなぜなんだろうって言ったら、二人ともすぐ答えをくれて、それはね、スパイスは腸で吸収してるから腸で吸収したってことですよっていう、まあ学びとはちょっと違いますけどね。
なるほど、
うん、他にどうですか、このこういう人の印象残ってるとか。
あとですね、全く知らないところからそういうものなんだと思ったのが、2019年12月10日、
はい、
アフリカに学ぶ新事業術っていう、あ、
この回も面白かったですよ ね、
この回も宮内さんですね、
はい、この回まさにその常連の宮内さんが連れてきてくださったのが、あれですよね、寺久保拓磨さん、はい、サムライインキュベートアフリカ社長ですよね、当時、は
い、まあ、ざっくりというとアフリカに投資をされている方ですよね、はい、で我々の知らないこうアフリカ事情っていうのを教えてくれたんですけど、まあ、本来だったら昔だったら順番、例えばこう電話を引いて、はい、電気を引いてガスを引いてみたいな、こうインフラをこうちょっとずつ整えていかないと世の中が進まなかったのに、はい、スマホの登場でもうそういう電話線とか引かなくてよくなったんですよ、はいはい、もう一気に進んで、はい、しかもアフリカの方がなんかどんどんどんどん新しいことを吸収して、気づいたらもう我々にできないことをもうやっちゃうんじゃないかって、うん、なんかそういうふうに思った回でしたね。
なるほどね、そしてですね、あのスナちゃんといえばですね、もともとはねアナウンサーでいろんなことやってるわけですけど、はい、この浜カフェ2年間出てなんかこういうことを感じてるとか学びがあったとか何かありますか、他の番組と比べて。
いやもうなんか皆さんのこう取り組んでることっていうか、やっぱ考え方というか生き方というかがすごいなと思って、あの二玲彩香さんですね、
あ、はい、
タイムリープ代表取締役社長ですけど、まあ、いわゆる公立の小学校に行ってたら合わないと、もともと行ってた幼稚園が良かったんですよね、はい、なんかこう生徒の揉め事が起きたら、はいはい、先生は基本的に介入しないと、なんでそうなったかっていうのをちゃんと自分たちで話し合いなさい、うん、で自分たちでこう答えを出しなさいよっていう教育を受けて、
はい、
公立の小学校に行ったらもう全部先生が決めるっていう、なんで先生が決めるんですかって、このシステムに馴染まなくて、で、まあ、中学とか高校はまあ別のところ行くんですけど、はいはい、中学で起業して高校でその母校を買収するっていう、あの学校を自分で買収するっていう発想ありました、高見ちゃん。
ないですよね。
ないですよね。
ないです。びっくりしました。
合わないって思ったら、そうか、買収するっていう手があるのかっていう。
すごすぎる。
すごすぎるよね。
すごいですよね。なんかこう考えもしない方法で生きてる方たちがたくさんいるんだなっていう、
ね、でもすごく普通のね、あの見た目というか雰囲気は、うん、まあ、素敵な可愛い女の子っていう感じですもんね。
ですよね、
まあ、ちなみに放送は2020年の4月4日学校を面白くするにはっていうテーマの時です ですね。
7月4日ですね。
7月4日ですね、
はいはい、
そう強烈な、
まあ、あとこの9月5日の酒井直樹さん、コンセプター、
はい、
デザインの力、コンセプトの力、はい、まあ、常連さんにこうパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんがいた回ですけど、はい、酒井さんもちょっと生き方がっていうか、もともとデザイナーなんですけど、うん、まあ、日産のラシーンっていう、もう我々世代にとっては、ね、おなじみのかっこいい車のこうコンセプトを考えた方なんですけど、はい、要はデザイナー自分もやってるけど、日産の中にもデザイナーがいて、デザイナーが入ってくると揉めると、
うん、あ、言ってましたね。
なのでデザインは日産がやるんだけど、自分はコンセプトを考えるっていう、こうなんか人とは競合せずないところにこう進んでいくっていう、
うんうんうん、
なんかこれもなんか生き方というか、本当なんかいろんな生き方を見せてもらって、うん、その生き様だけでもすごい学びになったなと思いましたね。
今後例えば、うん、この浜カフェでこういうことやってみたいとか、はい、こういうテーマでやってみたいとか、うこういう人呼んでみたいとかありますか。
まあ、なんか今世の中全部がなんか場当たり的というか、
はい、
なんかあんまりこう長い目で見てなくて、なんか誰かがやってることをこうなんかちょっと飛びついて真似してみたいなとか、うん、なんかその場しのぎみたいなことがなんかもうちょっと 遠くの世の中を見る人っていうのをこうたくさんお話を聞いて、なんか自分なりのこう未来っていうのがみんなにこう見えてくると、なんか遠い先に向けてこういうことやっていこうかなっていう人がもっと増えるんじゃないかなと思って。
なるほど。でも結構この番組そういう人呼んでますよね。
そうですね、
そうですね、もっとだからいろんな方のお話聞けるといいですよね、
う
ん、
じゃあなるべく、ね、今後もちょっと普通じゃと話聞けないような、うん、びっくりするようなイノベーターの方にね、うん、ぜひこの浜カフェには来てもらいたいっていうことですよね、
振り返ってみるといろいろありましたね。
そうだね。ほら、そして何よりすなちゃんとたがえみちゃんがこうやって顔を合わせて会うのもなんか最近極端に少なくなりましたよね。いや、なんでだろう。
いや、それはたがえみちゃん僕のことを気遣ってソーシャルディスタンスを取ってたんでしょ。だから僕と距離を置いてたんでしょ。
いえ、全然。
と言いつつもこれって嫌よ嫌よもなんとかのやつじゃないんですか。
いえ、そんなんじゃなく本当に。
ああ、もうじれったや。二人とも付き合っちゃいなよ。でもって結婚しちゃいなよ。
うわ、やめてくださいよマスター。結婚なんて急展開すぎますよ。
そうですよ、すなちゃんさんとは絶対にないですよ。ないない。
ないのか。
何言ってんの。結婚はいいものですよ。
まあ確かにマスター一度結婚してますけど、確か去年独身に戻りましたよね。そのマスターが結婚進めるっていうのも。
あれ、お言ってなかったっけ。僕ね、最近再婚したんですよ。
それでさっきから浮かれてたんですか。
お相手は。
ああ、まあまあまあ、それは後で話すから、まあ、そんなことより浜カフェの100回をもう少し振り返ろうよ。
いや、わかりましたけど後で聞かせてくださいよ。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さあ、まあ、たがえみちゃんと僕はね、こう無理やり選んでというか
本当ですよね。
まあ、これまでの放送で印象に残ったところを話しましたけど、マスターはどうなんですか。
いや、もうね、まず選べない。
ですよね。
本当に、まあ、お二人は無理やり選んでもらいましたけど、本当に素晴らしいゲストにね、毎回来てもらって、まあ、どれか一つでは到底選べないんですけど、ただ逆に僕がこの浜カフェで僕自身がこう学んだり得たことって、まず一つがですね、やっぱり全く今まで会えたことがない人と、こんなすごい方いるんだっていう方と会えて、そして実は今ね、一緒になんか仕事とかするようになってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、この浜カフェっていうのは、もちろんラジオなんですけど、まあ、だんだんそういうそのラジオを起点にしたコミュニティになるといいよねっていうことを、実はこの浜カフェを始めたプロデューサーさんが最初から言ってて、で、まあ、実際少しずつなんですけど、このラジオを起点にいろんな人がつながり出してるんですよね。例えば、この浜カフェに最初から出てくれてる常連の菊池慎さん、
うん、はい、
そしてこの浜カフェに何度か来てくれてるイノカというね、うん、環境移送会社と言われてる、はい、まあ、サンゴを育てているベンチャーの高倉陽太くんで、こちらの高倉くんのこともばっかりこのラジオに出てもらって、浜カフェに出てもらってからちょっと仲良くなって、でそれきっかけで実は先ほどの菊池慎さんに紹介したんですよ、うん、そしたら今度はその高倉くんのイノカのアドバイザーというか顧問みたいな立場に菊池慎さんがなっちゃったっていう。
つながりましたね、はい、
そしてそのイノカの広報を今やってるのがたがえみちゃんなんですよね。
はい、ちょっとお手伝いしてます。
つながりましたね。
っていう感じでいろんなつながりがありますし、それ以外にも石山光さん、うん、エクサウィザーズのねというベンチャーの、まあ、AI の専門家ですけど、実はですね、ここの浜カフェでお会いしたのがご縁で、実は僕今エクサウィザーズの顧問をやってるんです。本当にいろんなつながり、うん、みたいなものができて、まあ、新しい面白いイノベーションというかワクワクするようなことがまずこの浜カフェから出てきてるっていうことですね、うん、それが1個目。そして2個目が、
2個目、
いや こんな人会えないだろうと思ってた人と会えた、うん、この番組に出てもらえたということですね。なんといっても印象深いのが、まあ、元少年ジャンプの、まあ、名物編集長でね、あのドラゴンボールを育てた鳥島さん、うん、
はい、
めちゃめちゃ緊張しましたね。
マスター緊張しましたよね。
覚えて
ます。ずっと私の顔を見て喋ってましたからね。
マスター本当に緊張しました。
あれでもスナちゃんも緊張したでしょ。
緊張しましたよ。
11月19日人の力を引き出すために必要
な、そうですね、2019年の11月19
日番組が始まってすぐですね。
意外と最初
1,2,3,4,5,6,7 回目 で、
ね、意外と最初の頃だったんですね、うん、他にも大物経営者としてはあの DMM の亀山さんですとか、うん、それから、ロイヤルホールディングス、ロイヤルホストとかやってる会社ですね、うん、そこの菊池会長に来ていただいたりですとか、はい、まあ、ちょっとビジネスメディアでは有名な方だけどまさかこの浜カフェに来てくれると思えないような方々に来てもらって話をしてもらえたっていうのもものすごく貴重な経験でしたし、中でも僕が会いたくて本当に会えるのかなと思って来ていただけたのがあのサッカー実況のアナウンサーの倉敷康夫さん、
まあ、私にとってはそんなにあの会えない人っていう感じもなかった
ですけど、まあ、文化放送の先輩ですからね。
そうですね、
まあ、本当に僕にとっては夢みたいな回で、まあ、本当にまあそうやってこの浜カフェを通じていや普通なら会えないなっていう方にお会いできたのも本当にありがたいことですね。これが2個目、はい、そして最後3つ目はちょっと普通だったら知らないなっていうようなこといろんなことが知れたっていうのがやっぱりすごくやっぱこの浜カフェのいいとこだなと思ってて、まさにさっきすなちゃんが言ってくれたアフリカの会なんていうのもまさにそうですし、それからたがいみちゃんがさっき言ってくれたフェムテックの会もそうですし、あと僕にとっては例えばあの古典ラジオの、
うん、
で今大人気の、ね、古典ラジオの、メインパーソナリティの深井さんに来ていただいて、うん、歴史について語るっていう会がありましたけど、僕もあこんな面白いラジオがあるんだってその時に知って、それ以来僕も実は古典ラジオ聞いてハマったりですとか、あとね僕がすごい印象深かったのがサヘルローズさんが来てくれた回ですね、はいはいはいはい、土井かなえさんが来てくれた、女優のサヘルコーズさんローズさん と、ヒューマンライツウォッチの東京ディレクターの土井かなえさんが、2020年の5月23日に今子どもたちに必要なことはという回で、うん、ちょうどこの頃っていうのは、まあ、コロナになっていろんな人が家に、まあ、こもるようになっちゃったんで、結果的に、まあ、家庭内の虐待ですとか、うん、まあ、結構苦しんでるお子さんっていうのがそれまでは近所の目があったんだけれどもからなんとなくそれで救われてた部分があるんだけど、近所の目がなくなってしまったんで逆にそういうところで社会問題が起きてるんだって、これ僕このお二人の話がなかったら多分知らなかったと思うんですよ、はい、
学校が逃げ場になってたんですよね。
ね、
うん、
なんであのこういう本当に我々が普段テレビのニュースとかだけだと気が届かないようなところに本当にその第一線に立っている専門家の方が実はこういう問題が起きてるんですよって深く話してくれる、これもこの浜カフェのならではの本当にまあ大事な役割かなっていうふうに最近思ってます。
それはそうと、気になるマスターの再婚相手ってどなたですか？
いや実はね、前の奥さんなんだよね。
元さやですか？なんでまた？
いやそもそもコロナのせいでお店の経営状況が悪化しちゃって収入面で不安に思われちゃったのがそもそもの別れた原因だったんだけど。
そんな現実的な理由だったんですね。
不倫が原因じゃなかったんだ。
さらっとひどいこと言わないでよ。いやただ少し前にほらすなちゃんが僕のパソコンをいじって仮想通貨を大量に買わされることになりましたよね。
あれは取り合ったパソコンが床に落ちちゃって購入ボタンが押されてしまった、まあ、いわば不幸な事故ですよね。
あの日から僕は生活のすべてを仮想通貨につぎ込んで、そして8月後半から9月前半にかけて僕が3週間お店を休んだでしょ。
はい、代わりに私がお店を切り盛りして本当に大変でしたよ。
でも僕も本当に大変だったんです。真剣勝負の3週間だったんですよ。
何ですかその緊急事態宣言の触れ込みみたいな、その3週間がどうしたんですか？
その3週間が前の奥さんを納得させられるだけの収入を仮想通貨で達成できるかできないかの瀬戸際だったんですよ。
へえ、 私はてっきり起死回生の新メニュー開発と称した夏休みとだとばかり。
互いみちゃんには本当のこと言えばよかったのに。
失敗したらダサいと思って保険をかけたんですよね。わかります。
だからなんでそうやってひどいことさらっと言うの。いや周りに心配かけたくなかったの。でもほら結局そこで仮想通貨をゲットできて勝負に勝ったから今ここに至ってるわけ。
マスター勝ったんだ勝負に。
はい。じゃあその仮想通貨を持って今からどうやって奥さんを説明したかを熱く解説しますね。
いやいや続き気になりますけどもうちょっと時間なんでそろそろ帰ります。じゃあ。
え、ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。100回記念浜カフェをたどるというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連もご紹介します。今日のお話にも出てきた酒井直樹さんがお書きになった本好奇心とイノベーションが宣伝会議から発売中です。ぜひチェックしてみてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が74万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。また浜カフェの過去の放送は文化放送ポッドキャストで聞くことができます。浜松町イノベーションカルチャーカフェ100回記念浜カフェをたどる、出演は見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。